調整トピックス、総額およそ5億4000万円、町民生活を支える物価高騰対策事業を実施。町では物価高騰の影響を受けている町民皆さんの生活を守るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金などを活用し、支援事業を実施します。町独自の新規事業、エネルギー価格高騰対策特別支援事業、問い合わせ、商工観光課、電話内線 3522-3524、電力ガスなどの価格高騰の影響を受けている家計の経済的負担を軽減するため、国からの交付金や町の基金などを活用し、町内の全世帯へ給付金を支給します。対象、1月1日時点、町の住民基本台帳に登録されている世帯、支給額、1世帯あたり1万円。2月上旬に対象の世帯へ申請の案内を送付します。国からの追加支給、非課税世帯などへ給付金を追加支給、問い合わせ、福祉支援課、地域福祉班、電話、内線3352。物価高騰などの影響を大きく受ける非課税世帯などに、すでに7月から支給している給付金3万円について、国からの交付金を活用し、さらに7万円を追加支給します。対象、令和5年度、住民税均等割非課税世帯など、補助額1世帯あたり7万円を追加支給。2月中旬に対象の世帯へ申請の案内を送付します。いずれも申請が必要です。詳しくは申請の案内をご覧ください。総務省統計功績者表彰、統計調査員表彰を受賞。問い合わせ、行政推進課、情報統計班、電話、内線3243。統計登録調査員として、長年にわたって各種統計調査に携わり、統計行政の推進に貢献した功績をたたえ、金子文子さん、すみらが表彰されました。県選挙管理委員会表彰を受賞。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話内線3225。町選挙管理委員会の委員長職務代理者として長年にわたり公正な選挙の執行に貢献した功績をたたえ、神崎隆夫さん、はすげが表彰されました。県老人クラブ連合会理事長表彰を受賞。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話内線3339。平成28年度から大塚ことぶき会の会長を務め、会の運営に尽力されているほか、町老人クラブ連合会の理事として、町全体の老人クラブの発展に大きく貢献された功績などを称え、赤坂哲夫さん、中津が表彰されました。相川町商工業振興功労表彰。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話内線3524。昨年11月23日、令和5年度、相川町商工業振興功労表彰式を開催し、優良従業員、優良技能者として10人の方々、優良店舗として4店舗を表彰しました。優良従業員、松村武史さん、千葉電機株式会社、熊坂澄夫さん、 昭和エーテル株式会社相川工場、吉村直樹さん、都市環境サービス株式会社、高橋秀樹さん、フレックスライオン、沢田祐介さん、フレックスライオン、沢田美沙さん、フレックスライオン、竹内孝則さん、フレックスライオン、千葉孝之さん、フレックスライオン、飛口学さん、フレックスライオン、有料技能者、有村千恵さん、利用士、有料店舗、大谷仏壇センター、小売業、仏具販売、五稜郭、飲食店、仕出しケータリング業、主食さいさい、腹ペコ、飲食店、居酒屋、アダパン、パン菓子製造、小売業。教育委員会表彰。問い合わせ、教育総務課、庶務施設班、電話内線3613。12月19日、スポーツ文化活動で優秀な成績を収めた皆さんに、佐藤教育長から表彰状を送りました。受賞された皆さん、陸上競技、井上瑞希さん、中津、令和5年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会、秩父宮支配第76回全国高等学校陸上競技大校選手権大会、女子 4×100 メートルリレー5位入賞、坂井香里奈さん、春日台、第58回神奈川県中学校陸上競技選手権大会、女子共通走り幅跳び優勝、第36回神奈川県中学校選抜陸上競技大会、女子共通走り幅跳び優勝、第69回全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会、女子共通走り幅跳び優勝、ラグビーフットボール、久末永遠さん、中津、第19回全国高等学校合同チームラグビーフットボール大会アンダー18決勝リーグ優勝、ソフトテニス、馬場勝代さん、中津、第45回全日本レディースソフトテニス神奈川県大会キックブロックダブルス優勝、軟式野球、相川町立相川東中学校、相川町立相川中学校、軟式野球部合同チーム、第49回関東近県中学生選抜野球大会準優勝、フィンスイミング、水田直弘さん、春日台、第3回フィンスイミングマスターズ世界選手権大会 4×50 メートルビーフィンリレー優勝、 4×100 メートルビーフィンサーフィス混合リレー3位入賞、北小路優子さん、中津、第3回フィンスイミングマスターズ世界選手権大会50メートルサーフィス55歳から59歳部門3位入賞、50メートルアプニア55歳から59歳部門3位入賞、100メートルサーフィス55歳から59歳部門3位入賞、 4×100 メートルビーフィンサーフィス混合リレー3位入賞、マンドリン演奏矢後武弘さん、中津、令和4年度神奈川県高等学校総合文化祭第22回高等学校器楽管弦楽演奏会器楽部門教育長賞、キャンパーも協力、中津川河川敷の美化活動を実施、昨年12月16日中津川の良好な景観を保つとともに、ゴミの投棄、 放置がしづらい環境づくりのため、一般参加の皆さんや、ソロキャンパー団体の日本単独野営協会の皆さん、町職員有志、合わせて43人が、相川橋付近河川敷の草刈りと清掃活動を行いました。
互いに認め合う社会を目指して、人権啓発の集いを開催。問い合わせ、住民課住民相談班、電話、内線3319。昨年12月2日、文化会館で、令和5年度、相川町人権啓発の集いを開催しました。これは、広く人権意識の普及と向揚を図るため、毎年人権週間に合わせて開催しているもので、当日は中学生人権作文と中学生人権ポスターの優秀者の表彰や、優秀作文の朗読のほか、人権啓発講演会を行いました。相川町長、相川町人権擁護委員協議会長表彰、人権作文優秀賞、天野由奈さん、相川中3年。田中ひまりさん、相川中3年。人権ポスター優秀賞、土田博人さん、相川東中3年。馬場楓さん、相川中原中1年。横浜地方法務局厚木支局長、厚木人権擁護委員協議会長表彰。人権作文優秀賞、天野由奈さん、相川中3年。人権作文入選、田中ひまりさん、相川中3年。人権ポスター優秀賞、馬場楓さん、相川中原中1年。人権作文受賞作品、相川町立相川中学校3年、天野由奈。命の重み。今、私たちが生まれてこれたのはどうしてだろうか。ある日、家の本棚で日記を見つけた。その日記は育児日記。中を見てみると、そこには母が書いた私の乳児期から幼児期にかけての頃の様子がびっしりと書かれていた。私がまだ生まれる前のエコー写真と妊娠中の日記も書かれていた。その日記を読んでいたら、ふと頭に少し前の記憶が蘇ってきた。いつか母に言われた言葉。あなたは他の子と違ってたくさん時間をかけて苦労して産んだ子なんだよ、と。私は今まで命の重みについて真剣に考えることはあまりなかった。この世界に生まれてきたのは当たり前のようなものだと思っていた。最近、虐待や殺人に関するニュースをよく見かけるようになった。まだ生まれて間もない乳児や小さい子供が親の虐待によって亡くなってしまうという悲しくて残酷なニュース。また、自分と年の近い子がいじめが原因で自殺してしまうという報道を目にする。そんな時、命の大切さを感じさせられる話を母から聞いた。私の両親は子供ができにくい体で、自然妊娠は難しいと言っていた。およそ18年前、両親は私を産むために、およそ3年半の間、病院に通い続けた。そこで、両親は不妊治療という治療を始めた。中でも、最終手段である、顕微授精という技術的に一番高度な手術をしたそうだ。今では不妊治療は保険が適用されるが、当時はまだ保険が適用されなかった。一回の治療だけで数十万かかったと聞いたときには驚いた。経済的な負担だけでなく、体力的にも負担がかかる。この治療をするにあたって、様々な種類の薬を飲み、 副作用と戦う。よほど強い気持ちがないと挫折することもある。また、その治療をしたら必ず妊娠できるわけではなく、一回平均 20% から 30% の確率と言われている。一度妊娠しなければ、体を1、2ヶ月休ませる必要がある。まるでギャンブルのようなものだった。両親は一回の治療では成功できなかった。それでも諦めず、何度も治療を繰り返したそうだ。そして、2007年の夏、私という命を授かった。この話を聞いたら、自然と涙を流していた。長い間苦労し、私をこの世に迎えてくれたことに、感謝と嬉しさで胸がいっぱいになった。私が生まれてからも、一つ一つの成長を喜んでくれていて、両親の愛情をたくさん感じて育ってきた。きっと、どの家庭もそうなのかもしれないが、それが当たり前でない家庭が、現実ではたくさんある。虐待や殺人の報道を耳にすると、どうしてそう簡単に命を奪ってしまうのだろうと思う。世の中には、私の両親のように、授かりたくても簡単に授かることのできない人たちが、およそ6組に1組の割合でいると言われているからだ。それなのに、こうした残念なニュースを聞くたび、この人たちの気持ちもわかってほしいのに、と思う。この世から、いじめや虐待、差別などの人権問題がなくなるというのは、簡単なことではないと思う。だからといって、許されるわけでもない。親から授かった命を自ら絶ったり、自分の手で殺人を犯すということを絶対にしてほしくない。それに、この先長い人生がある子供の命を奪ってほしくない。子供は親を必要としているのに、そうやって傷つけてよいのか。些細なことがたった一つの命を簡単に奪う。こんなことがあってよいのだろうか。自殺、殺人はよくないと、口では簡単に言えるが、そうなってしまう原因を作らないことが大切だ。いじめでは、いじめている人、いじめられている人を見て見ぬふりをせず、お互いを大切にし合う。さらに、相談する人が一人でもいるだけで、命が奪われる原因は少なくなると思う。こうして一つでも多くの尊い命が救われ、悲しいニュースを耳にすることがなくなってほしい。私に何かできることがあるかといっても、この社会を変えるような大きなことはできないだろう。見て見ぬふりをせず、多くの人に寄り添って話をする。私ができることはこんな小さいことだ。けれど、こんな小さなことでも救われる命があるのなら、私はたくさんの人に寄り添っていきたい。そして、私を産んでくれて育ててくれた両親、今まで支えてくれた人、たった一つの命に感謝の気持ちを忘れずに生きていきたい。生まれてきた人みんなが平等に愛され、平和に過ごす権利があるから。なお、天野さんの作文は厚木地区大会で優秀賞、そして県大会でも最優秀賞に輝き、現在全国大会に推薦されています。人権作文受賞作品。相川町立相川中学校3年、田中ひまり。優しい声かけができる世界へ。なんだか近寄りがたい、そんな感覚があった。2019年、世界で初めて新型コロナウイルス感染者が確認された。その頃はまだ人事だと思っていたが、だんだんと感染が広がって、コロナという脅威が近づいてきた。最初に学校でコロナ感染者が確認されたのは、まだ小学校6年生くらいの時で、 コロナという得体の知れない見えないウイルスに恐怖を覚えた。絶対に感染したくない。そんな思いが強かった。そんな時、先生から話をされた。感染した人はしっかりと自宅療養をして、他の人に感染させないことを確認してきている。一度感染したという理由だけで差別やいじめをしてはいけない。私の考えが間違っていることを気づかされた。言われてみればそうだ。感染した人はしっかりと他の人にうつさないように学校を休んでまで自宅療養をしていたのに、何もコロナについて知らない私が得体の知れない目の前のウイルスに不安を抱き、感染したくないという思いが近寄りがたいという感覚になってしまったんだと、当時を振り返ると思う。新型コロナウイルスに感染するより怖いことは、感染した時の差別と偏見だ。感染した人は悪くなくとも、コロナに感染したという事実が差別や偏見を生んでしまう。コロナによる差別は世間でも大きな話題となった。五類相当に引き下げられた今では考えにくいことだが、咳をしただけで感染者扱いをしたり、医療従事者とその家族が差別されたり、感染者が多いという理由だけでアジア人が差別されるといった様々な人権問題が生まれた。本来絶対あってはならないことだが、感染症によって差別や偏見が広がってしまった現状があった。コロナが流行し始めた頃、正しい知識がなく、得体の知れないウイルスに人々は不安を抱いた。結果、感染した人を差別したのだと思う。でもそれは間違っている。感染した人が一番怖いのだから、正しい知識を身につけて寄り添っていくべきだ。過去にも感染症による人権侵害があったと聞いたことがある。代表的な例としては、ハンセン病だ。昔から治らないとされていたこの病気は、病気が進行することで顔や手、足などが変形することがあり、差別の対象となっていたそうだ。ハンセン病に感染してしまった人は、遠く離れた島や施設に追いやられ、隔離された。療養施設でもまともな医療が受けられず、強制的な園芸作業や厳しい外出制限があったそうだ。本来、一人一人に平等に与えられるべき自由が奪われてしまったのである。感染した人は何も悪いことをしていないのに、感染したという事実が差別や偏見を生み、その人たちを苦しめた。現代ではハンセン病は治る感染症とされ、今まで隔離され差別や偏見に苦しめられてきた人たちには、国家賠償金が支払われたそうだ。私は意外と感染症による人権侵害が身近にあることに驚いた。過去にも現代にも感染症による差別や偏見があり、多くの感染者が苦しめられてきた。感染した本人たちは何もしていないのに、感染したという理由だけで差別や偏見をされるのは、理不尽だと思う。感染する可能性は誰にでもあるはずだ。もし自分が感染して差別を受けたらどう思うだろうか。今まで仲の良かった人が感染を理由に差別してきたらどう思うだろうか。きっと悲しいと思う。怒りを覚える人もいるかもしれない。私は感染症による差別や偏見がなくなることを願っている。感染するかもしれないという恐怖は誰にでもあると思う。その恐怖を差別や偏見につなげないでほしい。私は誰でも一人一人の人が平等に自分らしく生きられる世界になってほしい。感染症によって人権が脅かされてはならない。相手を思いやり、 優しい声かけをしてほしい。もし感染した人が治って戻ってきたなら、待っていたよ。そう声をかけられる優しい世界になることを願っている。
審議会などの委員を募集します。町民皆さんの声を町づくりに生かすため、各種の審議会などの委員を次の通り募集します。皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。問い合わせ、それぞれの問い合わせ欄をご確認ください。応募資格、次の要件をすべて満たす方、町内在住または在勤、在学の方や、町内に事務所、事業所をお持ちの方などで、原則として平日の日中の会議に出席できる方、他の審議会などの公募委員でない方、町職員及び町議会議員でない方、応募期限2月1日木曜日、報酬、教育委員会、点検、評価委員会は会議1回につき6000円。それ以外の審議会は会議1回につき8000円。応募方法、審議会等委員応募申込書に必要事項を記入し、各担当課へ提出してください。郵便、ファックス、電子メールでも受け付けます。申込書は役場1階調整情報コーナー、各担当課、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで配布しています。町ホームページ、審議会等委員応募申込書の様式の QR コードがあります。委員を募集する審議会など、愛川ブランド認定審査委員会、主な設置目的、愛川ブランド認定について審査審議します。募集人数2人、年間開催予定回数2回程度、任期4月1日から令和9年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線3220、ファックス046-286-5021、電子メール広報 koho@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp 町民参加推進会議共同事業審査部会、主な設置目的、各団体から応募のあった公益的な事業の提案内容を審査し、事業の採否を判断します。募集人数1人、年間開催予定回数2回程度、任期4月1日から令和8年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、行政推進課共同行政管理班、電話内線3245、ファックス046-286-5021、電子メール、行政、gyousei@town.aikawa.kanagawa.jp 教育委員会、点検、評価委員会。主な設置目的、教育委員会が実施している事業について、適正な執行が図られているか、点検・評価を行います。募集人数1人、年間開催予定回数2回程度、任期4月1日から令和8年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、教育総務課、庶務施設班、電話内線3611、ファックス046-286-4588、電子メール教育 kyoku@town.aikawa.kanagawa.jp 障害学習推進プラン推進委員会、主な設置目的、 障害学習推進プランの策定及び総合的な推進に関する事項について調査審議します。募集人数1人、年間開催予定回数2回程度、任期4月1日から令和8年3月31日まで、応募申し込み書の提出とお問い合わせ、障害学習課、障害学習班、電話内線3642、ファクス046-286-4588、電子メール、障害学習、shogaigakushu@town.aikawa.kanagawa.jp 男女共同参画基本計画推進委員会。主な設置目的、男女共同参画基本計画の策定及び総合的な推進に関する事項について調査審議します。募集人数1人、年間開催予定回数2回程度、任期4月1日から令和8年3月31日まで、応募申し込み書の提出とお問い合わせ、障害学習課、障害学習班、電話内線3642、ファクス046-286-4588、電子メール、障害学習@town.aikawa.kanagawa.jp 町で策定を進めている計画案へご意見をお寄せください。次の計画案について町民皆さんからのご意見パブリックコメントを募集します。計画案の閲覧場所、役場1階調整情報コーナー、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページ。募集期間、閲覧期間、1月5日金曜日から31日水曜日まで。なお、愛川町水道事業経営戦略改定版案は、1月22日月曜日から2月13日火曜日まで。提出方法、閲覧場所に備え付けてある所定の用紙に必要事項を記入し、各担当課へ提出してください。郵送、ファックス、電子メールでも受け付けます。町ホームページパブリックコメントに関する Q&A のQR コードがあります。意見を募集する計画案。第3期、愛川町、町、人、仕事、創生総合戦略案。町、人、仕事、創生法に基づき、地方創生の推進に向けた、今後4カ年の施策の方向を提示する計画です。問い合わせ、企画政策課、企画政策班、電話内線3232、ファクス046-286-5021、電子メール企画 kikaku@town.aikawa.kanagawa.jp 第2期、愛川町自殺対策計画案。町の自殺対策の取り組みや事業の拡充など、町民の皆さんがかけがえのない個人として尊重され、誰も自殺に追い込まれることのない町づくりを推進する計画です。問い合わせ、福祉支援課、障害福祉班、電話、内線3354、ファクス046-285-6010、電子メール、福祉支援、fukushien@town.aikawa.kanagawa.jp第9期、愛川町高齢者保健福祉計画、 介護保険事業計画案、高齢者の健康と福祉の増進を図るための計画と、介護保険事業の円滑な実施を図るための計画を一体化し、総合的に推進するための計画です。問い合わせ、高齢介護課介護保険班、電話、内線3332、ファクス、046-286-5021、電子メール、高齢介護、koureiaigo@town.aikawa.kanagawa.jp 第3次相川町障害学習推進プラン案、令和6年度から令和11年度までを計画期間とする、新たな時代にふさわしい障害学習を推進するために必要な施策などをまとめた計画です。問い合わせ、障害学習課、障害学習班、電話、内線3642、ファクス、046-286-4588、電子メール、障害学習、shogakusyu@town.aikawa.kanagawa.jp 第3次相川町男女共同参画基本計画案、令和6年度から令和11年度までを計画期間とする、性別に関わりなく多様性を尊重する社会の実現に向け、必要な施策などをまとめた計画です。問い合わせ、障害学習課、障害学習班、電話、内線3642、ファクス、046-286-4588、電子メール、障害学習、@town.aikawa.kanagawa.jp 相川町水道事業経営戦略改定版案、将来にわたって水道サービスを安定的に継続するために、中長期的な経営の基本計画として、相川町水道事業経営戦略の改定版の策定を行います。経営戦略の計画期間は中長期的な観点から、令和6年度から令和15年度までの10年間とします。問い合わせ、水道事業所業務班、電話、内線3486、ファクス、046-285-8710、電子メール、水道、suido@town.aikawa.kanagawa.jp 美化活動に一役、清掃用品を寄付していただきました。問い合わせ、教育総務課庶務施設班、電話、内線3613。昨年11月16日厚木愛好地区厚生保護女性会前頭七重会長から清掃用品の雑巾300枚が町に寄付されました。同会の小中学校における美化活動の活性化に役立ててもらいたいという意向を受け、町では早速町内の小中学校に配布しました。相川公園の野鳥。問い合わせ、郷土資料館、電話、046-280-1050。県立相川公園に訪れる数多くの野鳥の様子を写真で紹介します。展示写真は郷土資料館で、令和5年5月に開催した相川公園の野鳥2023、農理坂本健吾さん、孫田美雪さん、八木徹さんから提供を受けたものです。ラビンプラザ、日にち1月13日土曜日から25日木曜日まで、 レディースプラザ、日にち3月3日日曜日から16日土曜日まで。なお、展示場の開出時間帯、休日は各施設の開館時間、休館日となります。
厚木税務署からのお知らせ。問い合わせ、厚木税務署、電話 046-221-3261。所得税の電子申告 e-tax。確定申告はスマホからがおすすめです。混雑する会場で並んだり、申告書を郵送する必要がなくなりますので、ご自宅からの e-tax をご利用ください。電子申告の方法。ステップ1。確定申告書等作成コーナーへアクセス。所得税の申告書はスマートフォンやパソコンで作成できます。ステップ2。申告書などを作成。画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書などが作成できます。自動計算なので計算誤りがありません。ステップ3。マイナンバーカードを使って e-tax で提出。マイナンバーカード対応のスマートフォンまたは IC カードリーダーライターが必要です。国税庁確定申告書等作成コーナー。スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を読み取り、自動で入力。青色申告決算書や収支内訳書も作成できます。消費税の申告にも対応しています。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーの QR コードがあります。税理士無料申告相談、申告書を作成できます。小規模納税者の所得税と消費税、年金受給者、給与所得者の所得税の申告を対象とした、税理士による無料申告相談を開催します。土地、建物及び株式等の譲渡所得がある方を除く。2月7日水曜日から9日金曜日まで。受付午前9時から午後3時まで。相談は午後4時まで。文化会館3階、大会議室。
なお、アミューは次。アミュースタジオでも2月1日木曜日から2日金曜日に開催します。
持ち物、確定申告提出書類、給与や年金などの源泉徴収票、各種、所得控除額がわかる書類、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類、1月10日水曜日からオンラインによる事前申し込みを受け付けます。申し込み期限。厚木会場は1月29日月曜日まで。相川会場は2月4日日曜日まで。詳しくは事前申し込みサイトをご覧ください。当日、入場整理券、受付時間指定も配布しますが、なくなり次第終了となります。東京地方税理士会厚木支部ホームページ、事前申し込みサイトの QR コードがあります。オンラインによる事前申し込みサイトに関するお問い合わせは、電話 050-1808-7285 へ。なお、電話での事前申し込みの受付は行っておりません。厚木税務署での申告書作成会場。原則スマートフォンで申告書を作成。申告書作成会場では、混雑回避のために入場整理券を配布します。配布状況に応じて受付を早く締め切る場合があります。入場整理券は当日会場で配布するほか、LINE による事前発行で入手することが可能です。
国税庁の LINE 公式アカウントを 友達追加していただくことでご利用できます。
LINE の友達追加はこちらからの QR コードがあります。2月16日金曜日から3月15日金曜日までの平日、2月25日日曜日、受付午前8時30分から午後4時まで、相談は午後5時まで、厚木税務署4階、厚木市水引き 1-10-7、持ち物、源泉徴収票など、申告書作成に必要な書類、スマートフォン及びマイナンバーカードなど、なお、駐車場は台数に限りがあります。確定申告期間中、満車の場合の入庫待ちはできません。ご来所の際は、公共交通機関をご利用ください。申告書の提出納付期限。所得税、贈与税は3月15日金曜日。個人事業主の消費税は4月1日月曜日までです。国税に関するご相談。確定申告期は電話が混み合い、つながりにくい場合があります。ご相談の際は国税庁のホームページよりタックスアンサー、チャットボット、双葉をご活用ください。タックスアンサー、よくある税の質問に対する一般的な回答の検索ができます。チャットボット、双葉、AI、人工知能を活用したチャット、会話ロボットの税務職員、双葉、が質問に自動回答します。
国税庁ホームページ、税について調べるの QR コードがあります。
簡単、便利な国税のキャッシュレス納付。いつでもどこでも納付手続きが可能なキャッシュレス納付。口座振替、スマホアプリ納付、コンビニ QR 納付をぜひご利用ください。償却資産、固定資産税の申告は1月31日まで。問い合わせ、税務課資産税班。電話、内線3278。固定資産税は、土地、家屋のほか、償却資産にも課税されます。償却資産の所有者は、地方税法により、毎年1月1日の時点で、所有する資産について、その資産が所在する市町村へ申告することになっています。申告用紙は12月中に発送しています。
届いていない方や、町内で新たに事業を始めた方はご連絡ください。
申告対象者、事業、工場、事業所、商店、不動産業など、を営んでいる個人及び法人。申告期限、方法、1月31日水曜日までに、直接または郵送で税務課へ。主な焼却資産、構築物、建物付属設備、プレハブの簡易事務所や物置、資材ゴミ置き場、門、街灯、駐車場舗装、受変電設備、屋外給排水設備など、機械及び装置、金属加工設備、食品製造機械、クレーン、印刷機械など、車両及び運搬具、フォークリフト、大型特殊自動車、台車など、なお、自動車税、軽自動車税の課税対象車両は除く、工具、器具及び備品、看板、自動販売機、ルームエアコン、事務机、椅子など。焼却資産とは、事業を営んでいる個人、法人が所有する有形の固定資産、土地、家屋以外の構築物、機械装置、工具、器具及び備品などです。 なお、インターネットを使って申告ができる LTAX が利用できます。詳しくは LTAX ホームページをご覧ください。LTAX 地方税ポータルシステムの QR コードがあります。カナテクカレッジ、県立総合職業技術校、問い合わせ、県産業人材課、電話 045-210-5715、2024年4月生、2期募集について、対象者、職業に必要な知識、技術、技能を習得して、就職する意思がある方、推薦枠、優先枠、特定世代、就職氷河期世代、優先枠、定時制、通信制高校推薦枠、一人親家庭優先枠、実施校、カナテクカレッジ東部、東部総合職業技術校、電話 045-504-2810、カナテクカレッジ西部、西部総合職業技術校、電話 046380-3002。 募集コース、校によって異なります。精密加工エンジニア、機械 CAD、CAD、 電気、溶接、板金、庭園エクステリア施工、住環境リノベーション、介護、調理など24コース。
一部コースは授業料無料。
募集期間、1月9日火曜日から2月5日月曜日まで。申し込み方法、ハローワークで事前手続き後、各校へ郵送。消印有効、または持参。選考日、2月18日日曜日。募集案内、入校申し込み、各校、ハローワークなどで配布しています。募集イベント、体験入校、オープンキャンパス。詳しくは各校のホームページをご覧ください。県ホームページ、カナテクカレッジ、県立総合職業技術校の QR コードがあります。
今年は辰年、相川町の蔵元が作った日本酒、横須賀無双流を堪能あれ。問い合わせ、一般財団法人シティサポート横須賀企画、総務部企画課、電話 046-823-1915、販売価格、純米大吟醸、横須賀無双流、720ml、3300円、税込み。販売所など、横須賀応援ふるさと納税、横須賀ポートマーケット、横須賀スーベニアショップ、猿島航路ターミナル、軍港巡りターミナル、横須賀海軍カレー本舗、アマルフィー、マリナブルー、レストランメニューのみ、ほか、本町の大谷隆酒造が丹沢の伏流水で仕込んだ純米大吟醸の日本酒、横須賀無双流が横須賀市内で販売されています。この日本酒は本町と同市が軍港水道で結ばれていた縁から、企画・製造されたもので、並ぶことのないほど優れている無双に、水をつないだ二つの町の友好と繁栄を象徴する双流をかけて命名。食事とともにお楽しみいただける一品です。
20歳になったら国民年金。日本国内に住所のある20歳以上、60歳未満の方は、誰もが国民年金に加入することになっており、20歳になると保険料の納付が始まります。年金制度を正しく理解していただくため、国民年金への疑問にお答えします。問い合わせ、国保年金課、国保年金班。 電話7000-3378、厚木年金事務所、電話046-223-7171、国民年金 Q&A、 問い、20歳になった時の手続きは？答え、加入手続きは不要です。20歳になってからおおむね2週間以内に国民年金加入のお知らせ、国民年金保険料納付書、国民年金の加入と保険料のご案内、保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が郵送されます。また、基礎年金番号通知書はこれとは別に郵送されます。届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要ですので、町役場の国保年金課か、厚木年金事務所で手続きをしてください。問い、保険料が納められない、どうすればいい？答え、保険料の免除、猶予の制度があります。経済的な理由により、保険料が納められない時のために、保険料免除制度があります。また、学生には、学生納付特例制度、50歳未満の方、平成28年6月以前の申請については、30歳未満の方には、納付猶予制度があり、一定の基準を満たしていれば、保険料が免除、猶予されます。免除、猶予を受けずにそのままにしておくと、将来、年金を受けられなくなる可能性もありますので、ご注意ください。問い、保険料を納めるのは何年間？答え、60歳までの40年間です。国民年金の保険料は、20歳になってから60歳になるまでの40年間かかります。すべての保険料を納付すると、65歳から満額の老齢基礎年金、令和5年度は年額79万5千円を受けられます。なお、老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、免除、猶予期間、合算対象期間の合計が10年以上であることが必要です。問い、厚生年金の保険料を納めています。国民年金の保険料も納めるの？答え、別途納める必要はありません。厚生年金の加入者、第2号被保険者の場合、20歳になってから60歳になるまでの加入期間は、国民年金の保険料も合わせて納めていることになるので、別途納める必要はありません。また、原則として、65歳未満の厚生年金、共済組合加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者、第3号被保険者は、その被扶養期間が国民年金保険料を納めた期間に入りますので、個人で納める必要はありません。問い、年金は老後のためだけのもの？答え、老後のためだけではありません。病気や怪我で障害が残った時に、障害基礎年金、一家の生計を支えてきた加入者が亡くなった時に、遺族基礎年金を受けられる場合があります。令和5年度の年金額、障害基礎年金、年額、一級、993,750円、プラス、この加算額、二級、795,000円、プラス、この加算額、なお、障害基礎年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。遺族基礎年金、年額、795,000円、プラス、この加算額。獣害、防除柵などの設置費用を一部助成します。問い合わせ、農政課、農政班、電話、内線3533、ニホンザルやニホンジカ、イノシシ、アライグマ、ハクビシンなどの動物による農作物への被害を防ぐため、獣害防除柵などを設置する方に対して、費用の一部を補助しています。補助対象、次の要件をすべて満たす方。1、町内に住所があり、現に居住している方。2、町内で自ら農地を所有している方。または、 利用権の設定などの法的な手続きにより、農地を借用している方で、防除柵または電気柵を設置した方。3、2の農地における耕作面積が2アール以上であること。4、徴税、国民健康保険税を含むに滞納がないこと。補助率3分の2、一部条件4分の3。補助金限度額10万円、一部条件20万円。交付申請期間、購入した日から1年以内。交付申請可能回数、一筆の土地につき1回。申請方法、申請書に次のものを添付し、農政課へ。領収書またはこれに準ずる書類。設置一図、設置写真。なお、新しく設置した場合以外に、増設、ソーラー切り替え、補修も対象となる場合があります。設置の際はご相談ください。母子、父子、家父家庭への中学資金などの貸付制度。問い合わせ、厚木保健福祉事務所、生活福祉課、電話046-224-1111、南線3247。県では、母子、父子、家父、父母のいない家庭などの生活を支援し、子どもの福祉を向上させるために、就学資金、中学支度資金などの貸付を実施しています。貸付額は次の限度額以内で必要と認められる額です。貸付にあたっては審査があります。相談は合格決定前から受け付けていますので、早めにご相談ください。なお、県教育委員会が行う奨学金制度や、独立行政法人日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている方は、貸付を受けることができません。就学資金、高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院で就学するために必要な資金。就学支度資金、小、中、高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院への入学に必要な資金。貸付制度の内容と限度額、表があります。学校の種別、就学資金、貸付月額、貸付月数、就学支度資金、貸付総額、返済回数の順によります。小学校、なし、なし、64,300円、20回、10年。中学校、なし、なし、81,000円、20回、10年。高等学校、専修学校高等課程、公立、18,000円、36ヶ月、15万円、120回、10年。私立、3万円、36ヶ月、41万円、120回、10年。専修学校一般課程、公立、私立、ともに、3万4000円、24ヶ月、15万円、60回、5年。高等専門学校、公立、2万1000円、60ヶ月、15万円、120回、10年。私立、3万2000円、60ヶ月、41万円、120回、10年。高等専門学校、就学資金、4年生以降の貸付月額は、公立4万5000円、私立6万5660円です。短期大学、専修学校専門課程、公立4万5000円、24ヶ月、41万円、120回10年。私立専門、5万9330円、24ヶ月、58万円、120回10年。私立短大、6万2330円、24ヶ月、58万円、120回10年。大学、公立4万7330円、48ヶ月、41万円、 120回10年、私立72,330円、48ヶ月、58万円、120回10年。大学院、
修士課程、
88,000円、24ヶ月、公立41万円、私立58万円、240回20年。大学院、博士課程、122,000円、36ヶ月、公立41万円、私立58万円、240回20円。
表終わり。
商工振興資金利子補給補助制度、信用保証料補助制度、問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話内線3524。町内にある中小企業者が次の融資を受けた場合に、商工利子の一部を補助する商工振興資金利子補給補助金と、融資を受ける際に支払った信用保証料の一部を補助する信用保証料補助金を設けています。補助要件、納期の経過した徴税を完納していること、申請方法、商工観光課にある申請書に必要事項を記入し、金融機関で融資確認を受けた上で商工観光課へ、申請期限1月31日水曜日。
表があります。
種類、商工振興資金利子補給補助金。項目、補助対象資金、次の資金を借り入れた場合に利子の一部を補助します。町中小企業事業資金、県小規模事業資金、県小口零細企業保証資金、県経営安定資金、神奈川県中小企業制度融資、実施要領第3項第3号に限る。県創業支援融資、日本政策金融公庫国民生活事業資金。補助期間、借り入れの月から3年間。補助率、補助額、1年間に支払った利子の2分の1。上限10万円。種類、信用保証料補助金。項目、補助対象資金、次の融資を受ける際に支払った信用保証料、町中小企業事業資金、県小規模事業資金、県小口零細企業保証資金、県経営安定資金、神奈川県中小企業制度融資、実施要領第3項第3号に限る、県創業支援融資、補助率、補助額。町中小企業事業資金を借りた場合は上限3万円。県小規模事業資金などを借りた場合は上限1万5千円。県の創業支援融資は上限3万円。なお、セーフティーネット保証制度を利用した融資は、これらの補助の対象とはなりませんので、ご注意ください。表終わり。